はい、始まりました。リタアイオタのポーザテンポでございます。
はい、リタアイオタのさです。
リタです。
リタアイオタです。
はい、リタアイオタが揃っております、
うん、
はい、
これが普通なんですけどね
そうですね。
先週先々週、
うん、
とこれ4週続いて僕と2人、あ、というか富士山ゲストに来てくれたね。そういえば
そうそうそう、
この間はね、
うん、久々言葉が、
あ、でも基本は僕ら2人でナビゲートしてるから、これが本来の
形でございます。
ですよね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
僕今あのスタジオ来る前にですね、
うん、
実はちょいちょいと慌ててなんですけど、
うん、
あの映画館でですね、
うん、
我が母の木っていう、
うん、
わかる映画を見てきたんですけど、
はい、わかんない、あの
役所広司とキキキリンさんと、
はいはい、
宮崎あおいちゃん、
はいはいはいはい、うんうん、
いやいやいやいやいや、
すごいすごいね、その役者が揃ってる。
そうなんだ、からあのよく何も前情報知らずに行ったんですけど、はいはい、まあその3人だからまず間違いないだろうと、
うん、
まあ原作も原作だからね、うん、
はい、
と思ってちょっと行ってきて、あの涙ズビズビで帰ってきました。
あ、そうなんですね。
タイトルコールの後にちょっとだけお話ししましょう
じゃあタイトルコール行ってみましょう、はい、せーの、リタ・アイオタのポーザテンポ。ご機嫌いかがですか？リタ・アイオタです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか。
はい、
今日のお茶は何でございましょうかね。
はい、
はい、そうなんですよ、あのちょろっとね、
うん、
もうね、なんかあの僕先月旅をしてきたって言ってたじゃないですか、1週間一人旅、
はいはいはい、うん、
あの後からね、早起き癖がついたので、
うん、あの素晴らしい。
そう、それで、うん、あのなんだろう、今までほら駅から僕は例えば徒歩10分、
うん、
以上はもう絶対歩かないっていうか歩けないっていうタイプだったんだけど、
あ、はいはい、
結構もうどこまでも歩けるようにな
ったの、
うん、気にしない、全然気にしない一息二息当たり前みたいな気にしないくなったのと朝早く起きてるようになったのと、はい、
うんうん、
あとはなんだろう、時間がちょっとでも空くと、あの行き当たりばったりでもいいから、とりあえずそこなんかちらっと思った興味があるところへ、
うんうん、行ってみよう
っていう感じになっちゃって、うんうん、で今日もまあ収録があるんでいろいろと準備があったんですけど、
うん、
まあ、ちらっと病院に寄っていろいろなんかダーッといろいろやった後に、
うんうんうん、
ちょうどタイミングよくその我が母の木という映画見られたので、
うん、
見てきてまあ涙ズビズビになって、まあ、詳しくは語れないんですけどね、内容もネタバレになっちゃうんで、
うんうん
うん、なかなかでもちょっと1回では分かりづらいかもしれないの、2回ぐらい見ると、
あ、
うんうんっていうなんか、
うんうん、
多分その130分ぐらいあったんですけど時間が、
うんうん、
語り尽くせないと思う、あの小説っていうか井上靖さんの原作なんですけど、
うん、
とっても良かったですよ。
CM でね、うん、見てるだけでも結構グッとくるような、
うん、
でもね、映像ですよね。
ちょっとね、あの予想とは違うと思う。
あ、そうなんだ、
うん、内容的には。
なるほど、
原作知らない人はね、
はいはいはい、うん、
ただ僕昼間だったからかもしれないけど、
うんうん、
あの場内がね映画見終わって明るくなったらじいさんばあさんばっかりだったの僕以外全部なんか70を超えたその現役引退したみんな杖ついてる人たちがなんかよぼよぼよぼよぼと階段を暗い階段を上り下りして大丈夫かなっていうぐらいの人たちがわーっと、
うん、
でびっくりした。なんかあんなにあのお年を召した方が劇場にいるっていう姿を僕初めてなんか見て、シュールな。でもそういう映画なのかなっていう。
あ、なるほどね。
で僕が全然気がつかない、僕が笑えないような場面でおじいちゃんおばあちゃんたちの笑い声が起きてただからそこは年寄りならではの何かが、
うん、なんかあるんですか
ね、あるんでしょうかねっていうね。
面白い。
すいません、ちょっと長くなってしまいましたけども、
うんうん、
またどっかで詳しく話したいと思います。今日の1曲目聞いていただきましょう。
はい、
リタイオタです。コントロフロンターレ。We'll be right back.
パッセージアタ。はい、このコーナーはリタ・アイオータの今日この頃をお話しするお時間でございます。
はい、リタ・アイオータかというよりも野沙が何してたかって話になんかなりそうな気がするんです
うん、ほら
リタさん何してんの、大丈夫？
うん、大丈夫よ。
語るべき毎日というか大丈夫？
うん、元気に過ごしております、うん、
予定としてはじゃあ私がなんかだらだらまた喋っちゃう雰囲気になりますけど、うん、
まあ、一応20日オンエアで、うん、明日は新月だねっていうぐらいな感じでございますね、うん、
じゃあちょっとお耳汚しにですね、うん、まあ、先ほどの我が母の日っていうね映画、うんうんうん、母の日とかに見られたらよかったね。そういえば後から思えばちょっと過ぎちゃってたから、うんうんうん、あれなんだけど、
はいはい、う
ん、そこに当て込んできたのかな、もしかしてあの映画違うか、ゴールデンウィークをかけて。
でもなんかそういうのはちゃんと考えられてるとは思う、うん、
でもあれだね、洋画もそうだけどファミリー系の主題にした映画って増えたね。日本映画もそうだけど、
うんうんうん、
この水谷豊さんがやってるそのホームそうだし、外国で言うとその誰だっけかな、あの人ファミリーツリーってそのハワイを舞台にした、名前が出てきません、主役の人の。はい、じゃあ次行こう。思い出すまでに
CM なんか見たよ、うんうんうん、
思い出しちゃう前に終わっちゃうんで時間が。
はい、
ジョージ・クルーニーね。ごめん、
あーそっか
でもそれだけじゃなくて、ね、結構いっぱいあるんですよ本当に、ファミリーをテーマにして。ちょっと嫌だなと思いつつなんか
嫌なんだ、嫌なんだ、うん、
そんなになくていい、あのね、そうです、さっきもちょっとちらっと話しました、その4月に僕ふらりと一人旅をちょっとブラブラっとしてきたのがね、うんうん、まあ、出雲神話、古代出雲神話みたいなのをちょっと追っかけてね、
うんうん、
ブラブラとノープランでね行ってきたって話をねザザザーっと、
はい、
したんですけども。
そうだよね、
うん、はい、なので今日はですねちょっと細かくというわけじゃないですけど、うんうん、まず出雲一番最初にね出雲市にまず行っちゃったもんだから、
うんうん、
そこで出雲大社にとりあえず行ってみるかっていうだけぐらいしか考えてなくて、
うんうん、
でもね出雲大社にではですね、うん、その出雲大社 その空気の凛とした感じとか全部お話ししましたよねこの間確か、
うんうんうん、
で出雲大社の横にですね実はその古代出雲歴史博物館っていうのがありましてですね、
はいはい、
でそこに新しくですねこの古代出雲の出雲大社もう今ないんでないっていうかそのなんで当時の佇まいはないんですけど、はい、
うんうん、
それは当時の、10分の1の本殿の模型っていうのが展示されてまして、
へ、
あとねまだ最近なんですけど1996年って最近ですよね、うん、割と ね発見された銅鐸っていうのがこの辺の地域で発見された銅鐸がたくさん出てきたのがあったので、
うん、
それはずらーっと展示されてました。でその銅鐸の数というのと綺麗さっていうのにも圧巻なんですけども、
はい、
その古代出雲にあったその神殿ね本殿の10分の1の模型、こうちょっと写真がこれありますけども、
はいはいはい、模型なん
だ、すごい高いんですよ実は。階段をわーっと登ってって48メートル、そこに本殿があって、だから天空の神殿と呼ばれて、これは当時、まあ、今もそうかもしれない、当時の一番、まあ、背が高い位置に、だからそれぐらい、大切にされてたというかね、その、まあ、ここ祀られてるのは大国主の御事なんですけども、
うんうんうん、
これ10分の1の模型とはいえちょっと圧巻でしたよ。うん、あ、こんな、なんだろう、やっぱり空に近いほど神の住まいなんだなっていうのが、はいはい、
もうイメージ通りだね、なんかね、うんうんうん、
でそれもね、そんなことは昔の建築学ではありえないっていうふうに考古学者ではつい最近まで言われてたんですけど、そんな、はい、高さ二十何メートルもあるような、うんうん、ごめんなさい、48メートルある、
48メートルね、
あるものなんて無理だって言われてたんですけど、うんうん、そのを証明する、柱、大きな太い柱っていうのも出土されたんですよ最近ね。
へ、出てきちゃったんだ、
巨大柱っていうのが出てきたんですよ。でこれで一部に噂があった、うん、出雲の方にあった風土記の方には噂、古事記とか日本書紀にはなかったんですけど、うんうん、出雲の風土記、国風土記にあった、うん、その実はその48メートルもある高い神殿があったっていうね、
うんうん、
実証できなかったものは、これはやっぱり本当に存在したんじゃないかという天空の宮殿が、これを想像した時にね、ちょっとねなんかゾゾッとしましたね。これ目標見ただけでも
ね、すごいね、
うん、10分の1とはいえね、48メートルの10分の1だから 4.8 メートル、まあ、5メートル近くあるんですよ、
うんうん、
高いんです、それだけでも。
わあ、
それはちょっと圧巻でしたね、うん、 あとね、それ
見てみたくなる ね、うん、やっぱね。
それとちょっとそこから足を伸ばしてですね、また僕見たいものが一つあったのが、はい、まあ、ここ観光名所にはなってないんですけども、うんうん、命主のや社っていうね、うん、まあ、こう社もちろん神社があるんですけど、ちっちゃな、うん、その前には巨木、クスノキの巨木があって、あ、クスノキじゃん、ごめんなさい、ムクノキですね、ムクノキ、これが樹齢1000年以上と言われてて、
うん、
命主と呼ばれてて、
あの、ね、すごそう、
ことあるごとに、うんうん、あの大国主の御事が何か難関にぶつかったり何かした時にね、ことあるごとにここの精霊がやっぱ助けてくれたと言われてる、
うん、
ムクノキがあってですね、これは全然すんごい地味なところにあって見つけにくかったんですけど、
うん、
ここも良かったですよ。これちょっと、これは絵があるんですけど、まあ、もちろん写真撮ってきたんで、あと写真を見せますけども、こういう古い木って小玉がこうやって本当にいそうなね、なんとも言えないね、ムクノキのね、その神々しいというかね、これもちょっと雨上がりだったもんだから、すごいそこから湧き上がってく、立ち上がってくる匂いっていうのが、
だってあれだよね、雨すごい降ってたのにやんだって言ってましたもんね、ここ着いたら。
そう、もうね、その歴史、古代出雲歴史博物館とここの、うん、そのムクノキ命主を見に来ただけで、もう多分一日終わっちゃうぐらいですね。出雲大社ももちろんその中を見回、うん、僕全然見回れなかったから、
あ、
うん、まあ、それだけで一日が終わるぐらい、
うん、
でもう一回行きたいなと思ってるのは、やっぱりその出雲大社の中で全然見れてないところが、
うん、もうまだまだ他にあるある、もっともっと広くてってことですよね、う
ん、でその周りにもね、出雲大社の例えばちょっと奥に行くと浜辺があったりして、そこへ、うん、大国主の御事さんがその国譲りの場所になったっていわゆるまた神話の場所があるんですね、うん、その浜辺とかもあったりして、うんうん、そこも行ってみたいなっていうのもあるし、あの、まあ、その今日はスサノオの話には触れなかったですけども、うんうん、スサノオの伝説に絡むものもいっぱいあるんで、
うん、
この間もちょっと話しましたね、スサノオが最初に宮殿を構えたっていう菅神社っていうのがあったり
と
か
ね、
そこも、あ、僕はそこが一番のお気に入りなんですよ、今回の旅の中では。
はい、
うん、
まあ、すごいね、
トラトラーっと行きながら、
うんうんうん、
まあ、ちょっと真面目な話しててもあれなんですけど、鳥取砂丘に最後にちらっとね、
うんうん、
まあ、どんなもんかというチラ見してこようと思って、
うんうん、チラ見してきた、
チラ見してきたんですけど、
はいはい、
やっぱりそんなに噂に聞くほど本当にちっちゃな砂丘でね、
うん、
これはみんな言うんですよ、鳥取の人もね、来たらびっくりするよ、ちっちゃくてって、
うん、
でも本当にそんな感じで、ただ風紋って呼ばれて、その砂漠に送る砂丘にあるこう風でできる自然の砂の文様が、うんうん、わかる、こう波々、うん、砂の波、
写真を探してくれております、
うん、こういうの、
はいはいはいはい、
例えば砂がデコボコボコデコボコとこうって波になってる風紋って言うんですけど、こういうのが自然にできるのね、
はい、
それが綺麗に見られる箇所が何箇所かあって、
へーすごい、
うん、で僕は何にも知らなかったんですけど、うん、大体はほらツアーでみんな来てるから、こっちですよ、うん、こっちですよってルートがあって、
あ
ールート通りにこの歩いていくみたいなんですけど、
うんうん、
僕全く無視して全然違うところでちょっとオアシスっぽい水たまりみたいなのがこう、うんうん、上から見下ろしてできてたところがあったので、
はいはい、
あそこに行きたいと思って、途中のルートから外れたんでしょうねでさささっと丘を降りてって、うんうん、そのオアシスまで見に行ったら、そのなんだ、巡回している環境を守ろうっていう団体の人たちに捕まって怒られちゃって、すごい、ちょっとダメです、降りちゃダメですって、なんか誰が叫んでるなと思いながら、もとりあえず降りなきゃいけないし、一回降りちゃったもんだから、もう降りるしかないじゃないそれ
最近登れんの普通に
登れない、それぐらい急だったからガーッと降りてたんですよ。そしたらいろいろ怒られて、うん、あれ見てくださいあなたとかって言って、
あなた
大事な風紋をあなたの足跡で壊しちゃったんですよ、これあれ風紋あったのここみたいな、全然気づかなかったので、見に来る人はその自然のそういう風紋を見たくって、やっぱり来るもんだから、できるだけその足跡をつけたりとかはしないようにルートが
ちゃんとあるんだ、
ルートが決められてるんだって。でもそんなことさ、個人で言っててさ、分かるわけないよね。えらい怒られてね。で怒られた。
しょぼん。
そう、風紋に僕の足跡が残ってる写真も残してきたのね。
ぜひ
これはまたどっかで。皆さんちゃんと鳥取砂丘見た時に普通にルートあるみたいなんで歩いてくださいよ、
はい、そうですね、
うん、
はい、
そんな感じでまた続きはいろいろ話してみたいと思いますけども、
はい、
これ曲、
うん、
はい、行った方がいいんですよね、
曲に行きましょうか、
はい、私の曲でアクアマリア
波しぶきのランデブートランキルなアマリンブルー身に余る想い永遠の掘り傷海が開けたらサウダージのキャリーバッグあなたを感じるどこでもいつでもこんなにもはっきりと心に使えて海深くつながれたままの十字架命のしもべになる
はい、野佐くんのアクアマリアに乗せて今週のリタオロスコーピをお送りします。5月21日から27までの1週間ですね。はい、はい、状況進展の1週間というね、うん、なんかすごいいいカードが出ております、うん、今までやってきたこと、まあ、今現状がもっともっといい方向に転換していきますよっていう、うん、そんなカードでございます、うん、希望とか夢とか発展、あと理想、なんかそんな、うん、言葉たちがいっぱい出てくるようなすごい結構キラキラした感じのカードなんだけど、
うん、
まあ、今まで努力してきたことだったり自分が、気がついてない才能だったりそういうものが、誰かに、気がついてもらえたりとか認められたりとかするような、
うん、
そんなカードでございます。
うーん、
よくない？すごいよね、
うんうんうんうん、
で明日が、ね、ちょうど新月、金環日食ということもあって、うん、新しいサイクルのスタートだったりするんですね、
うん、
で新月は1ヶ月程度サイクルの、スタートを意味するものなんだけど、うん、なんかね、日食っていうのは、うん、1ヶ月じゃなくて1年ぐらい、ぐらいの、うん、すごい長い、時間での節目と捉えることができるものだそうです、
うん
なのでここからまた新しい何かが始まっていく、うん、まあ、お正月的な感じがしますけど、
うん、
それにはふさわしいカードなんじゃないかと思ったりしております。
なるほどね、
うん、
そう、この間たまたまちょっといい言葉だなと思ったの今思い出したのが、
うん、何何
先生術師で鏡隆二さんっているじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あの人が、うん、その自分が気がつかない、うん、まあ、才能というか感覚というか才能って言うと大げさかもしれないけど、
うんうん、
気がつかない感性って言えばいいのかな、優しく言うと、
うんうん、
まあ、知性をちょっと抑えてみてっていうね、
うん
うん、自分の、
うんうん、
いわゆる見聞きして知ってるよっていう、
うんうんうん、
その自分知ってるっていうことをとりあえずちょっと意識的に抑えてみて、
うんうんうん、
そうすると自分の気づかなかったそういう感性っていうものが、
うん、自然に出てくる、
自然に出てくるからっていうような、うん、なんかいいこと言ってたなと思ってね、今ちょっとそれを思い出しました。
鏡さんも毎日なんか星読みのホロスコープみたいなのを出してるんですけど ね、すごいいい言葉が毎日すごいいっぱいなんですよ、うん、私もチェックしてるんですけどね、
うん、
いいですよ ね、はい、
そう、言葉選びがやっぱりね優秀ですね、
うんうん、
ああいう名のある先生術師だったり占い師の人たちってね、やっぱり
そうなんです、素敵な言葉をたくさん、
う
ん、
はい、ありがとうございました。
はい、素敵な1週間を過ごしてください。
違い気に求めないほどの感
リタ・アイオータのフォーザ・テンポ。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオからお送りいたしました。
はい、番組では皆様からのコメントをお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
はい、ポーザテンポのブログの方にコメント残していただいても構いませんし、
はい、
まあ、ポーザテンポのね、ブログでいつものパソコンからはこの録音をアーカイブを聞けるようになってたじゃないですか、
うん、
はいはい、あれがあのスマホでも聞けるようになりましたので、ぜひ携帯の方からねアクセスして、
うん、
そこから聞いてみてやってください。
はい、
ね、寝しなになんかイヤホンで聞いてるとか電車の、ね、移動中にこう聞いてみるとかね、
うん、まあ、すぐ寝ちゃうねきっと、
うん、すぐ寝ちゃうと思う、うん、導入剤、すごいいい導入剤、道民剤になります、
有
民剤になりますので、
はい、
ぜひお聞きください。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。野作の旅話は、うん、あれだよね、あの時間内にこう収めよう収めようという感じになって、う
ん、無理
無理だね、
無理だね、
あれだね、来週もまたこんな続きをちょっとお聞かせいただければと思いますが、
うん、こんなんでよければいいんですけど、
うん、出雲の方ね、あの、うん、行ったことがある方ももしかしたらこんないいとこがあるよとかあるかもしれないし、
うんうん、
行ったことない人は、うん、あ、行ってみたいと思って聞いてくれてると思うので、
なんか番組が予算出してくれて僕に取材行かせてくれるそうなので、
マジか、
うん、
日本神話を、
うん、取材してこいっていうことなので、
あ、え、待って、じゃあさ中央区のさスイーツの取材に行くとかっていうのはどう、私が、
うん、うん、まあ、それ言ってみたい
な、どう田中さん、オッケーオッケー、うーんって言ってる、やった、皆さん成立いたしましたので、
そういう番組になっていくと思います。
はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。では来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオタのリタと
野沙でした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
チャオ。